はい、私は今文京区役所25階の展望室に来ています。この区役所には25階に、周りがずらーっと見渡せる展望室があります。とても落ち着いた雰囲気で静かで、そして綺麗です。さあ、正面には西新宿の高層ビル群がたくさん立っているのが見えます。そして左手にはちょっと奥の方に六本木ヒルズが見えますね。野球グラウンドでは少年たちが野球を練習しています。さあ、とても白い建物が多く、日の光が反射して眩しく綺麗です。さあ、今日お邪魔する玄覚寺は、どの辺にあるのでしょうか。この住友不動産後楽園ビル、ちょっとグリーンのかかったビルの奥あたりにあるのでしょうか。早速行ってみたいと思います。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、今回からナビゲーターを務めます斉藤真由美です。今回は東京都文京区にあるこんにゃく閻魔様で有名な玄覚寺にお邪魔します。玄覚寺というお寺の名前よりもこんにゃく閻魔様で有名な今回の目的地。しかし、なぜこんにゃくなのでしょうか。健康にもダイエットにもいいと言われる食べ物のこんにゃくに何か関係があるのでしょうか。それともこんにゃくという別の仏教の言葉があって、それが由来になっているのでしょうか。疑問が次から次へと溢れてきます。そんな今回の散策は東京都文京区。文京区の代表的な建物といえば東京ドーム。大きさを例えるのに東京ドーム何個分なんて言い方をされることも多いですよね。そんな東京ドームの南北に大きな建物があります。南には東京ドームホテル、北には私たちが訪れた立派な展望台がある文京区区役所。都民に無料で展望台を提供しています。東京の景色を一望していよいよ始まります、東京散策。
はい、文京区役所1階ロビーを出ますと、まず目の前に中央大学が見えます。噴水も流れていてのどかな雰囲気です。大学があるせいでしょうか、ちょっとやっぱり落ち着いた雰囲気があるような気がします。さて、私は今富坂下交差点に向かっていますが、この辺はそうですね、ビルが多いです。あまり商店街という感じではありません。祝日なのでとてものどかな雰囲気、お年寄りもゆっくりと歩いてらっしゃいます。
私たちはこんにゃく閻魔様を目指して北へと足を進めました。今回は土曜日に訪れたということで、いつもの都会よりゆったりとした感じがしました。でも平日も意外とこの辺りはゆったりとしているのかも、私の直感ですが。何気なく進むこと300メートルほどでこんにゃく閻魔の字を見つけました。
後楽園ドームを背にして富坂下交差点から歩くこと200〜300メートル、ゆっくり歩いてきたので5、6分ぐらいの時間かかったでしょうか。私は今こんにゃく閻魔前という信号のところに来ています。もうそろそろこんにゃく閻魔があるのでしょうか。
到着です。場所は三叉路になるこんにゃく閻魔前という交差点の目の前で、乗用車がやっと通れるぐらいの石畳が境内へと伸びます。入り口の右にはこんにゃく閻魔と書かれた石碑が立っており、道路に面しているものの奥まったところにあるこんにゃく閻魔の良い目印になっています。
さあ、そして見つけました。こんにゃく閻魔と書かれている大きな、2メートルぐらいあるでしょうか、石の像があります。さあ、こんにゃく閻魔に到着しました。さあ、この石畳をゆっくりと進んでいきましょう。
ではでは、早速境内の散策開始です。中へ入っていくと、両脇を建物で覆われているせいか少々圧迫感を感じます。そして石畳を抜けた境内もとても小さく、東京ドームのざっと50分の1といったところでしょうか。
はい、では参拝をする前に手を清めたいと思います。水をちょっとすくって手を清めます。はい、手を清め終わりました。さあ、さて隣には金付堂というんでしょうか、 櫓4本の柱の上に屋根がきちんとあり、しっかりと立っている櫓のその中に鐘が吊るされています。つなぎ目のところには竜なのでしょうか、竜なのでしょうか、モチーフでつながれている鐘があります。
何気なく鐘つき堂の中に吊るされている鐘、実は行方がわからなくなっていたことがあったのです。1690年に周辺の庶民によって設けられたこの鐘ですが、昭和12年の1937年、戦闘を繰り返していた兵士を見守るため、遠くはサイパンの寺に移されました。その後、サイパンはアメリカ軍に占領され、鐘も取り残されることに。そのまま行方はわからなくなってしまいました。そんな行方不明になってしまった鐘が見つかったのは、遠く離れたアメリカはテキサス州の金属商人のお宅でした。その後カリフォルニア州に移り、交渉の末に玄覚寺に返還されました。今では大晦日の夜には太平洋を渡った鐘として国際平和への願いを込めて打ち鳴らされています。さあいよいよ参拝です。最近建て直されたのか、とても綺麗な本堂、色合いも落ち着いていていい感じです。でも見慣れないものがお供えしてあります。
はい、ました。なぜかこんにゃくがたくさんお供えしてます。白滝までありますね。こんにゃくだけではないです。その数、そうですね、裸で積んであるものと桶に入ったもの合わせて30個ぐらいといったところでしょうか。
やっぱりこんにゃく閻魔は食べ物のこんにゃくだったんですね。でも一体どうしてこんにゃく閻魔なのでしょうか。
さて早速私お参りをさせていただきたいと思います。
今回は特別に閻魔様がいる本堂の中へ入ることができました。東京散策。
さて今日は特別に許可をいただいているということで、この本堂に上がらせていただきたいと思います。はい、匂いがお線香の匂いがプーンとしますね。さあ畳の本堂に今一歩踏み入れさせていただきます。中は静かです。外の騒音が一切切られて、やっぱりちょっと厳かな雰囲気が漂います。後ろには一般の参拝の方が、私の後ろで拝まれてますね。千羽鶴でしょうか、すごく綺麗なたくさんの鶴が折られているものが吊るしてあったり、その上には、こんにゃく閻魔と書かれた赤ちょうちんがあって、万字のも印でしょうか、書かれていますね。さあそして今まさに、こんにゃく閻魔の閻魔様の真ん前に来ました。銅像と仏像というんでしょうかが、合計大小合わせて5体ありますね。その真ん中に閻魔様がいます。やっぱり怒っています。怒った顔をしています。そして、右目がないですね。はい、で手には何か棒を握って、口は開いて何かを叫んでいるような感じがしますね。そしてその両脇には彼の従者なんでしょうか、男性ですね、こう昔の服装をした男性の方、これもやっぱり手に棒を2人とも持っています。お一人ずつ左右にいますね。はい、そしてその右隣に、これはすごくとても神聖な感じがする仏像が一体、とても大きいものです。170センチくらいあるでしょうか。頭の後ろには、五光というか輪が表現されています。はい、手には蓮のようなモチーフを持っていて、右手には長い槍を持って蓮の上に立っている、とても神聖な感じ、尊い感じのする像があります。
真ん中には大きな閻魔様、しかしその脇にも何体ものお地蔵様がいます。そして閻魔様の右目がありません。一体どうして。
はい、なんでこのこんにゃく閻魔大王の右目が全くないですね。これはなんでなんでしょうか。左目はきっちりと見開いています。閻
魔様の前に行けばこんにゃくの謎が解けると思いきや、どんどん謎は深まるばかり。 そこで玄覚寺の住職に直接お話を聞くことにしました。お話を伺うために通された部屋には立派な御仏前。なるほど、私たちが本堂だと思っていた建物はこんにゃく閻魔様がいる閻魔堂で、境内の左手に大きくそびえる建物の1階が本堂だったんですね。
はい、では、この玄覚寺、はい、いつからあるお寺なのでしょうか。
大体380年前に改装されたお寺ですね。はい、
で、私先ほど、はい、あちらの方でお参りしていて気づいたんですが、たくさんのこんにゃくを置かれてますよね。あと中心にいらっしゃる閻魔の像の、右目がなかったんですけど、はい、それというのはどういった背景があるんでしょうか。
閻魔堂にお祭りしているのが閻魔様で、
はい、
その閻魔様が私どもではこんにゃく閻魔というふうに言われてまして、はい、で、こんにゃくがお供えしてある由来なんですけど、はい、宝暦の頃って言いますから、今から270、80年前でしょうか、はい、目を患ったおばあ様がいらっしゃって、でその方が医薬の限りを尽くしても目が治らないと、
はい、
でこのご近所の方だったんでしょうけど、そのお医者さん行っても何しても目が治らないんで、もう最後神仏にすがるしかなかったということで、ご自身がね、こんにゃくが好物だったんだそうです。でご自身がその好物のこんにゃくを食べる代わりに、閻魔様に自分の好物であるこんにゃくを捧げて、私の好物なんですけど、なんとか私の目直してもらえませんかねということで、閻魔様におすがりをされて、ご祈願をされて、3、7、21日間お堂にこもられたということなんですね。で満願の日に閻魔様が夢枕に立ちまして、おばあさん一生懸命やったねと、で私の片目あげるからっていうんで、目が覚めてみるとご自身の目が見えるようになってて、閻魔様を拝んでみると閻魔さんがその、一つですね、目がなくなってたということで、それからこんにゃく閻魔とか身代わり閻魔っていうふうに言われるようになったと。
閻魔様がご自分の目をおばあ様にあげてということですね、
ということらしいんですよね。
でその代わりにおばあ様は自分の大好物を絶ってそれを捧げた、ね、ということなんですね。そういうことで、こちらのお寺はどんなご利益があるんでしょうか。
まずお閻魔様がほとんどなんですけど、はい、お閻魔様にお参りされる方はまず厄落としと、
はい、
あと身代わりっていうことですね、その目になぞらえて、そういう方がお見えになることが多いと思いますけど、
はい、続いて気になる玄覚寺の昔の姿も聞きました。
移り変わりっていうのはね、まず私の知らない話ですけど、
はい、
ここ大昔は江戸の郊外ですね、金安までは江戸のうちっていうじゃないですか、はい、本郷のところにお店があります、まあ、今もありますけど、でその、金安からこっちはその江戸の郊外ということで、はい、多分こうなんていうんですか、田園地帯っていうか、なんかそんな感じだったんじゃないかなと私は想像してるんですけど、それで宮城ってだから江戸城ですよね。江戸城にお掃除に行く方とか、
はい、
そういう方々が、まあ、この近所結構多かったらしいんです。
江戸時代では江戸城がある今の皇居から少し離れた田舎町だったんですね。今では皇居からこの玄覚寺まで車で15分ほどで着いてしまいますが、当時は徒歩ですからね。先ほど不思議に思っていたこんにゃく閻魔様以外の仏像の正体は何だったのでしょうか。
最後にってお伺いしたいのが、閻魔堂のところで、奥に真ん中に閻魔様がいらっしゃって、5体ぐらいこういろいろな像があ
って、はいはい、
閻魔様の左右にこう守られるような男性が2人、ちっちゃい像があって、右側にすごく尊いこう像があって、左側のものが気になったんですけど、すごくこう人間的なおじさんの一体だけなぜか髪の毛がある像が縦膝をついてあったんですね。一つだけ、とても違ってて気になったんです。
おじさんっぽく見えるくないこともないですけど、
おじさんっぽく、はい、
あれおばあ様で、
あ、そうなんですか。
小塚のおばあさんって言って、
はい、
三途の川のところで亡者の衣服を剥ぐというおばあさんですね。でその一番右側の、
はい、
大きな立ってらっしゃるのがお地蔵様で、
お地蔵様、
はい、それで閻魔様の両脇に小さい仏様いらっしゃったのは、はい、あれは一説には具象神っていうんだそうですけど、具象神、備えて生まれる神と、
備えて生まれる 神、
だから人間がおぎゃーと生まれた時に肩について一緒に生まれて、はい、だから備えて生まれるで具象神と、はい、それでその方の一生の行いをメモしてらっしゃるっていう説があって、それでそのメモはどこ行くかっていうと、その方が亡くなった後に閻魔様の前に行かるじゃないですか、
はい、
でその時にこの方が生きてきた証がこれですということで、そのメモをそのお閻魔様が見られて、それによって行く場所が決まるという説があって、
うん、いいところに行けるのか、いい行いをしたから行くのか、
ね、行いによって
どこなのかっていうところですね、
場所が決まってしまうというようなことを聞いたことがあります。
お寺に置かれているものにはそれぞれちゃんとした役割があって、ご利益も違うんですね。一つのお寺についてこんなに真剣に話を聞いたのは初めてだったかもしれません。住職の三好さんのお話はとてもためになりました。ありがとうございました。今回の散策はここまで。次回も今回に引き続き、こんにゃく閻魔様で有名な玄覚寺周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは斉藤真由美でした。